それでは本日の聖書箇所を拝読いたします。本日は旧約聖書歴代史第2、20章20節から22節です。旧約聖書784ページ上の段です。それでは拝読いたします。歴代史第2、20章20節から22節。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時、ヨシャファテは立ち上がっていった。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞け。あなた方の神主を信じなさい。そうすればあなた方は固く立つことができる。主の預言者たちを信じ勝利を得よ。彼は民と相談し、主に向かって歌う者たちと聖なる装いをして賛美する者たちと任命した。彼らが武装した者の前に出て行ってこう言うためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。彼らが喜びと賛美の声を上げ始めると、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアンモン人、モアブ人、セイル山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。このところから勝利の喜びと題して西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2023年このところまで主は私たちを守り、また支えてくださって、ご自身の愛と恵みの中に歩ましてくださったことを心から感謝いたします。そしてこの最後の締めくくりにあたって、また私たちは主なる神様を礼拝し、また感謝を捧げることができることを心からありがとうございます。どうぞまた主が豊かな恵み祝福をもって新しい年を迎えることができますように。何よりも私たち自身を神様が整えてくださり、そしてまた神様の愛と恵み祝福に満たしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からのこの御言葉の時をも、真理の御霊ご聖霊が私たちのうちに働いてくださり、どうかまた神様の御言葉をしっかりと心の中に与えていただき、そしてまた喜びと感謝を持って主はあなたの御心を行っていくものとさせてください。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は2023年最後の礼拝となりますけれども、神様は守りまた祝福を与えてくださったことを信じて、私たちは感謝をお捧げさせていただきたいと思います。今日は歴代史第2の20章20節から22節を読んでいただきました。このところの箇所というのは、実はイスラエルの国が2つに分裂してしまった。なぜそのようになってしまったのか。それは偶像礼拝、もう不信仰が原因であり、人々の心が割れてしまったというところに大きな原因があったわけです。そしてその結果どうなったのかというと、もちろん半分になるわけですから国の力は弱くなる。そしてこの20章においては、アンモン人、モアブ人が大軍を率いて南ユダ王国に攻め入ってくるというような場面であったわけです。そしてその当時の南ユダ王国の王様は誰かというと、ヨシャファテという人でした。まあ、あんまり馴染みはないのかなと思います。しかしこの場面でのヨシャファテの信仰、そして彼が取った行動、それは私たちも危機に直面するときにどのようになすべきかということを非常に深く教えられるところではないだろうかということを思わさせられます。まず一つのことは、この勝利を得る信仰が 与えられていたということです。それはどこでわかるかというと、先ほど読んでいただきました20節の終わりを見ると、勝利を得よとですね、ヨシャファテ王は言ってるわけなんです。でも彼は最初からこの勝利を確信できたんだろうか、そう信じていたんだろうか。実はそうではなかった。モアブ人とアンモン人の大軍というのが一体どれだけの数かはここには記されてありません。しかしそれは20章の3節を見ると、ヨシャファテは恐れたという言葉が出てきているわけです。人間的に考えたら、おそらくこれはもう勝ち目がない、彼は非常に恐れた。ところが大切なことは、その3節の終わりに、そして心に決めて主を求め、ユダの全土に断食を呼びかけた。これが彼の取った信仰の行動であったということです。もう敵の数は多い、ダメだ、諦めたのではなかったということです。心に決めてという一つの決断を彼は下したわけです。それは自分たちの力で敵を防ぐというのではなくて、主に求める。そして彼はユダの全土に断食を呼びかけた。断食を呼びかけるということで、一つのことを思い出します。それはユダヤ人が滅ぼされる、その時に王妃エステルが王の前に出る、自分は直訴する、だから断食して祈ってください、そのように呼びかけたことがあったわけなんです。そしてエステルは死ぬべくは死ぬべし、彼女は命がけでアハシュエロス王のところに、求められてはいないのに彼は王に会いに行った。命がけのことであった。おそらくはこのヨシャフテ王も心に決めて、まあ、彼の心の中には大きな決断があったと思います。そしてみんな断食して祈る、まあ、彼の祈りの内容っていうのは6節以下のところに出てきています。14節を見ると、時にっていう言葉が出てきます。みんなが祈ってるその時に、主の霊が会衆の中でアサフ族の出であるレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。主の霊っていうのは何か、これはもうご聖霊のことであるわけです。ご聖霊は神ご自身です。レビ人っていうのは神殿で祭司の下で奉仕をする人です。まあ言うなればごく普通の人。めったに主の霊が臨まれるってことはなかったんではないだろうか。でもなんと神様は不思議にそのヤハジュエルに臨まれた。そして何と言われたのか。15節の終わりに、これはあなた方の戦いではなく神の戦いである。なんと神様は彼を通して予言された。あなた方の戦いではない、神の戦いである。そして17節のところを見ると、もう一度この戦いはあなた方が戦うのではない、固く立ってあなた方と共におられる主の救いを見よう。戦うのではない、見よとですね、彼はそのように言ったわけです。 まあ、彼らはこの言葉を聞いてどうしたのか。18節のところには、ヨシャファテは地にひれ伏し、ユダのすべての人々とエルサレムの住人も主の前にひれ伏して主を礼拝した。彼らは信じたということです。しかしもうもはやアンモン人モアブ人の大軍はユダ王国を取り囲んでくる、絶体絶命のような中にあったわけです。しかしヨシャファテは主を信じ、勝利を得ようとですね、彼は言ったわけです。そしてその時に成した行動が21節に出てきます。彼は民と相談し、主に向かって歌う者たちと聖なる装いして賛美する者たちと任命した。なんでこんな任命する必要があるんだろうか。しかも主に向かって歌う者、そして聖なる装いして賛美する者、敵が攻めてくるわけです。普通に考えていたら賛美するどころの話ではない。人間的に考えるんだったら敵と武器を持って戦わないといけない、あるいは逃げる算段をしなきゃいけない、そんな賛美をするっていうのは馬鹿げたことだ、普通ではそう思うと思います。ところがなんとヨシャファテ王は民と相談をして歌う者たちを任命する。任命っていうのはこれは王の命令なんです。まあ逆らってはいけない、もちろんボランティアでやるっていうものでもない。その賛美する者たちは21節の中頃を見ると、彼らが武装した者の前に出て行ってという言葉があります。なんと武装して戦う兵隊たちの前に主を賛美する者たちが出るということであったわけです。大変なことです。もうほぼそれは命を捨てる。その当時の戦術はどうであったかというと、最初はもう弓を追いかけて敵にめがけてですね、弓矢を放つ。もう最前列にいる者たちがもうバタバタ倒れていく。それがその当時の戦い方であったわけです。だから歌う者たちはですね、清掃して賛美して出かけていったら、自分たちは弓で撃たれて死んでしまう。でも彼らは任命を受けてその通りに実行した。そして彼らがしたことは、主に感謝せよ、その恵みは常しえまでとですね、なんと歌っていった。もう常識では考えられないことです。でも彼らは命に従って、主に感謝せよ、その恵みは常しえまで、それは彼らが命じられたからというのではなくて、彼らのもう信仰そのものであったんではないだろうか。もう自分の命はどうなっても構わない、おそらくその思いがなかったら武装している兵隊の前に出て賛美して行進できるってはずは絶対ないわけです。しかしその賛美が実は勝利につながっていくってことになるわけです。なぜならばこの22節のところを見ると、彼らが喜びと賛美の声を上げ始めるとという言葉が出てきます。始めると、もし始めなかったら奇跡は起こらなかった。でも彼らはその言われた通りのことを、命ぜられたことの通りを彼らは行い、 そしてそれは形だけのことではなくて、おそらく彼らは信じて、もう自分の命はどうなっても構わない、そう思って主に感謝せよと賛美して先頭を切って出て行ったんではないだろうか。なんとその時に主は伏兵を設けて出ているわけです。伏兵を設けた、おそらくこれは私は天の軍勢ではないだろうかと、そのように思います。多分これは人間ではなかった、おそらくは主の御使いがその敵の前に現れて、このアンモン人、モアブ人、セールの山の人々を襲わせたので彼らは打ち負かされた。しかも23節の終わりを見ると、彼らは互いに戦って滅ぼし合った。なんと敵同士がお互いが戦って自滅していく、驚くべきことであるわけです。もしこの時にイスラエルの人たちが、賛美をする者たちが先頭に立って賛美しなかったらどうだったんだろうか。ただ信じますって言ってですね、何にもしない、普通のように戦う者たちが出ていったら多分負けていたと思います。勝利はなかった。逆に敵を恐れて逃げていってもそこには勝利がない。それはまさにヤハジエルが言った通りに、あなた方の戦いではなく神の戦いである。そして彼らは神様に従っていき、そして主に感謝せよと賛美をして、彼らは敵に勝利することができた。そしてそれはただ単に敵に打ち勝ったというだけのものではなかったわけです。それは25節を見ると、敵はすべて打ち滅ぼされて、そしてそこには敵の残したものが多くあったわけです。武具や彩服、衣服、高価な器具、運びきれないほど多かった。奪うのに3日もかかった。だから彼らはただ単に勝ったというだけではなくて、多くのものを彼らは得ることができたということです。もう全く20章の最初とこの終わりでは全然形勢は逆転してしまっている。初めの方ではもう敵によって自分たちは滅ぼされてしまうんではないだろうか。ところがヨシャファテはじめ、もうユダの全員が断食して祈る、そういう中に御言葉が与えられて、そして彼らは賛美をする者が最前線に立って神様を褒めたたえて行ったところに、神様は伏兵を備えられて、敵は同士落ちをし滅んでしまった。そしてそれだけではなくて、多くの分取り物を彼らは得ることができた。彼らには信仰によるところの勝利が与えられた。信仰は勝利という成果もありますけれども、本当に私たちに勝利を得させるものは何かっていうと、主なる神様を信じる信仰、実はこれ以外にはないということであるわけです。彼らは多くのものが与えられてどうしたのか、それは26節に、彼らはベラカの谷に集まり、そこで主を褒めたたえた。ですから彼らはそこで感謝の礼拝を捧げたということです。私たちは日曜日に礼拝します。 でもそれはただ単なるルーティンとして、もう決まってるから礼拝するというのではないと思います。なぜ私たちは礼拝するその必要があるのか。それは私たちは主によって命が贖われた、命が助かった、永遠の命が与えられている。私たちはそのことの上に主を賛美し礼拝するということです。旧約聖書の律法によるならば、言うなれば土曜日が安息日ということになるわけですけれども、今私たちはイエス・キリストが死の中からよみがえられた日曜日を私たちの誠の安息、礼拝の日として私たちは神様を礼拝している。ベラカの谷ってですね、あります。まあ、ベラカってどっかで聞いたような名前ですけれども、これはヘブル語で祝福という意味です。祝福のために集まって人々は神様を礼拝し褒めたたえる。私たちも本当に命が与えられた、また神様は必要なものを備えてくださる、そのことのゆえに私たちも神を褒めたたえ礼拝する特権に預かっているということであるわけです。そして30節を見るならば、ヨシャファテの治世は平穏であった、神は周囲の者から彼を守り安息を与えられた。この安息を与えるっていうのは特別なことです。ただ外面だけの平穏ではない、心が安心できる、心が休まる、それがなければ本当の平安とは言えないんではないかと思います。私たちはどうしたら心の安らぎを得ることができるのか。それはすべてを神様にお任せするということであるわけです。ヨシャファテと南ユダ王国の人々はまさに絶体絶命、その中で彼らは主に祈り、そして主はこれはあなた方の戦いではない、神の戦いである、そう言われたわけです。まあ私たちも自分の生活の中に人生に戦いがあるかもしれません。しかしそれは自分が戦うのではない、命を与え守り助けてくださる主がおられる。だから私たちもそうした戦いを自分だけのものにする、自分が戦うというのではなくて、主にお委ねする、主に一切をお任せして主が戦ってくださる、主が勝利を取ってくださる。私たちは戦うのではなくて、まず神様に賛美を持って御前に出、そして主によって勝利が与えられて神様の豊かさ祝福、そしてまた平安に預からさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、2023年、さまざまなことが起こりました。コロナ感染はじめ、またこの戦いが今も続いています。主をどうぞ憐れんでください。何よりも主をあなたの愛と憐れみを注いでくださり、また私たちも信仰に立って主が共におられる、このことを信じ一切を委ね、そしてまた主を褒めたたえて信仰を持って歩むものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞいよいよ新しい年を迎えますけれども、どうかさらなる祝福恵み、何よりも主が共におられる、このことを明らかにさせてくださるようによろしくお願いいたします。礼拝に出席しておられるお一人お一人を主はあなたが 豊かに祝福し、また恵みを持って新しい年を迎えるものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。